こんにちは、渡辺夫婦です。今日もね、人生相談、お悩み相談にお答えしていきたいと思います。早速レターご紹介していきましょう。匿名の方ですね。こんにちは、いつも投稿ありがとうございます。こんにちは、久しぶりに質問させていただきます。お二人は MBTI という性格診断ってご存知ですか？サイトで質問に答えていき、16分類の性格に分類されるというものです。もちろん全人類の性格がたった16分類に分類されるわけではなく、実際はもっと細分化されると思うのですが、自分の性格が言語化されるって面白いと感じました。お時間あればやってみてください。そしてお二人の結果も知りたいです。ちなみに私は INFPT でした。うん、ありがとうございます。なんかローマ字の聞き慣れない文字列が並んでましたけど、 MBTI ちょっとね、存じないです。性格診断自体はやったことあるんですけどね、就活の時とか、就職してからもなんか適性検査とかやったかな。でも MBTI っていう名前じゃなかったと思うんですよね。やったことありますかね。これね、サイトで調べてみたところ、なんか質問に答えるやつでした。その約束は必ず守る、はい、どちらかというとはい、どちらでもない、どちらかというといえ、いえみたいな5段階でこうポチポチ押していく、そういうねテストを、10分ぐらいかな、結構質問数多かったんですけど、まあ、やってみました。やってみたところ、僕は、管理者タイプというね、 ISTJ とかいうやつでした。ただその管理者タイプが何なのかっていうのを見るためには、なんか有料の会員に登録してくださいということなので、じゃあ管理者が何やったのかっていうのは分からずじまいでした。膨大な質問に答えたけど、結果だけ知ってそれが何なのかちょっとお預けに食らってしまったんですけどね。だからちゃんとしたテストなんですよこれ、多分無料でね、ふんふんふんって興味本位で最後までやれるというよりは、なんかこう企業とかでガチで多分やるやつだと思うんですよね。このレターいただいた方もなんとなく自分で調べてやったというよりは、企業とかなんか仕事関係でやってくださいってなったんじゃないですかね。とにかく管理者タイプでしたっていうことなんですけど、なんかこのねレターいただいて、あ、なんか似たようなこと最近やったなっていうのを思い出して、ちょっとね話広げてみたいんですけど、動物占いって知ってますか？動物占い。僕はね、この前お友達のねクリエイターである裸足夫婦と、ちょっと会いまして、でその時に話題に出てきたんですよね、動物占いっていうのが。生年月日を、入力するだけで自分が、まあ、何の動物ですよと、その人類の人間の性格を、まあ、12分類して、12種類のね動物で表してくれるっていう、ざっくり言うとそういう占いなんですけど、生年月日入れるだけであなたはこの動物ですよっていうのが分かるっていうね、もうめちゃくちゃシンプルな占いなんですが、結構ね当たるというか、なるほどなって参考になるなっていうことが書いてるんですよ。で裸足夫婦はそれをねもうビジネスにも、応用してるぐらい、活用してるんですよね。だからたかが占いじゃなくてされど占いなんですよね。で僕はもともとね占いとかあんま信じないタイプでした。信じないっていうか、まあ、当てにしてないっていう感じかな。なんか大吉とかね、今日の、僕獅子座なんですけど、獅子座のあなたはなんとかって言われても、そうですかっていう感じで別に気にもしてないし、まあ、当てにもしてないし、まあ信じたい人が信じるのが占いなのかなっていう、なんか占い自体に信憑性があるんじゃなくて、占いを信じる気持ちが大事っていうかな。なんかニュアンスわかります？占いをね当てにしたくなるというか、頼りにしたくなる気持ちはわかるし、僕もねなんか神頼みというかね、なんかそういう、今日はなんかいいことあるらしいからいいことあるぞとかね、なんかラッキーアイテムこれやったらじゃあ、持っとこかとか、まあわかんないですけど、そういう気持ちはわかるんですよ。まあだから。占い自体というよりは、まあ、それを信じる気持ちが大事っていうのは、まあ、そういうことですかね。ただ、動物占いね、なんか結構当たるというか、あ、なるほどなっていうことが書いてたりするんですよね。生年月日入れるだけで。で、なんでかっていうか、動物占いってそもそも何やっていうと、 まあなんとなく動物があてがわれてるわけじゃなくて、一応ね、あの基づいてるね根拠がありますと。でその根拠が何かっていうと、まあ四柱推命とかね言うらしくて、まあ詳しい人はね四柱推命で聞いて、ああはいはいってなると思うんですけど、僕はあんまり詳しくないんで、はあっていう何ですかそれはっていうことなんですけど、まあ中国古来からのまあやつですやつ、まあなんかあるじゃないですか、万物は5つの元素からできてて陰と陽がなんやらでみたいな、まあそういうね やつとしましょうこの放送ではそれをね総称してやつと呼びます。でその中国のやつがね、起源というか根拠になってて、まあそれを動物に分かりやすく置き換えたのが動物占いですと。でじゃあその中国のやつはね、なんでそんなことが分かんのかっていうと、これもね結局統計学なんですよ。その自然界の法則がベースになってるのでね、中国のやつがその自然界の法則にのっとって、まあ、何年生まれの何月何日、何年何月何日生まれの人は、まあ、こういう、まあ、パワーを持ってるというか、こういう時期に生まれたからこうやっていう、だからその自然の法則にのっとって、何年に生まれてるからこうやっていうのを言ってるわけなんですよね。だからそういう意味では信憑性はねある意味高いんですよね。だってそういう傾向がある、そういう人が多い、統計っていうのはそういうことじゃないですか。違う人もいるけどそういう人もやっぱ多かったってことなんで、まあ同じねそのパワーっていうか、同じ生年月日の人はもちろん同じ結果になるんですけど、同じ結果になる別の生年月日の人もいるわけですよ。でそういう人とやっぱ近いんでしょうね、なんか近い自然界のなんかこうパワーというか法則というかが自分にも宿ってて、ってことはやっぱり同じ診断になる人はまあ同じような傾向があるんでしょうね。なんか難しいですけど、まあ言いたかったのは、要するに占いっていうのはなんかこうその人の霊能力でなんか未来が見えるっていうよりは、その法則経験則とかに基づいた、まあ、統計学やというのが、まあ、占いの本質です。これ手相とかでもね、多分一緒やと思いますよ。なんか生命線とかね、あるじゃないですか。結婚線とか、なんとか線とか、金運の線とかね。あんなんも別になんかその手相の占い師が独自のなんか、千里眼か何かしわかんないですけど、その目を持ってて、あなたの手相から未来が見えますみたいなね、まあたまにはそういう霊能力の人もいるのかもしれないですけど、基本ねあれも統計学のはず、あのここの線が長い人はより健康で長生きする傾向が今まで高かった、でここが短い人が早死にする人が多かった、だからこの線はこの命に関わる線っていうことでこう認識されて、じゃあこの線を見たらその人がどれぐらいね生きるのかっていうのが、まあその統計的にこう傾向としてね言えるんじゃないかっていうのが、まあその手相の占いやったりするわけなんですよね。だからまあ当たってないかもしれんけど、まあ他の多くの人がそういう傾向を示したってことで、まあある意味信頼してもいいやろうし、信じるに値するだけの根拠が一応あるってことなんですよね。って考えると、まあ占いも捨てたもんじゃないなというか、まあ、あ、そういう傾向があるんやな、統計的にそうなんやなって思うと、なんかもうちょっとね、占いに対する捉え方変わってくるなーっていうのはちょっとなんか改めてね、思ったんですよ。だからね、ちょっと占いとか別に興味ないよっていう人とか、まあ興味ある人でもね、その四柱推命とか動物占いとかね、いうワードでちょっと、あの暇な時間調べてみると、面白いかもしれません。はい。では続いてのね、レターをご紹介します。通勤時に楽しく拝聴しています。あんこパンと言います。結婚に関して悩みがありレターしました。私27歳は彼氏と4年間の遠距離を経て、半年前に彼が近くへ転勤できたことをきっかけに近々入籍予定です。 ずっと結婚を望んでいて、プロポーズ前から自ら結婚の話をしたり、とても楽しみにしていました。しかしいざ結婚が決まると、前から気になっていた彼の欠点にばかり意識が向き、不安な気持ちが強くなっていきました。他にも転勤して会う頻度が高くなると、もともと綺麗好きな彼から片付けを注意されるなど、価値観の違いで喧嘩が増えました。そんな環境の変化も不安につながっていると思います。彼が大好きですが、喧嘩のたびに二人でやっていけるのか不安な気持ちに襲われ、そんな自分の感情にますます不安になるのです。結婚相手と価値観がぴったり合うわけはありませんし、欠点がない人もいないので、相手が誰であろうとネガティブな私は同じ感情になるのかなと折り合いをつけようとしていますが、結婚が決まった友人はみんなとても幸せそうなのに、私はこのまま結婚しても大丈夫なのかなと悩んでしまいます。どう解決したらいいかアドバイスいただければ幸いです。うん、レターありがとうございます。まあ4年交際してるんですよね。4年も交際してたら相手の欠点って言うとあれですけどね、まあ欠点が見つかってくるのはある意味当然かもしれないですよね。しかも遠距離してたのが近距離になったんですよね。であれば今まで見えてこなかったところもより見えてくるでしょうね。まあでもなんていうかな、ちょっと正論めいたことを言ってつまらなくて申し訳ないんですけど、なんやろな、その欠点って言いますけど、欠点なんですかね。その欠点というレッテルを貼ってしまうとなんか良くないポイントになるんですが、欠点も見方を変えたら彼の良さやったり彼らしさやったりもすると思うんで、なんか価値観が合わない、そうやな、なんかその今欠点やと思ってるところも含めて彼やなっていう風に全て受け止められたら素敵やなとは思いますね。綺麗好きじゃない彼は彼じゃないですからね。もうあんこパンさんの知ってる、まあ綺麗好き以外にどういうところがあるのかはちょっと分かんないですけど、まあ、大事なのはその綺麗好きやからどうとか、こんな欠点がある、まあ分かんないです。例えばなんか、時間にルーズとかね知らないですよ。お金にルーズとかいう欠点があると思ってるけど、それは見方を変えたらもしかしたらなんかこうおおらかな性格やったり、こうケチケチせかせかしてなくて居心地がいい、要因になってるのかもしれんし、あとこれね、まあ最近ちょっと僕らも改めて思ったんですけど、夫婦ってねバランスあるんですよ。バランス、こうお互いが完璧な一人ずつが、なんていうかな、奥さんと、まあ、旦那さんいるじゃないですか。で、二人ともそれぞれ完璧な人間で、完璧な人間同士が完璧な夫婦になるのが、なんか理想というか、そうあるべきと思われるかもしれないですけど、実はそんなことなくて、てか人間って、まあ、あんこパンさんもね、書かれてる通り、欠点がない人はいない。苦手なこととかね、不得意なこと、まあ、欠点と思われるようなことがない人はいないわけじゃないですか。だから不完全なんですよ、それぞれ。不完全な人間が一つのね、家庭を築こうとするわけなんですけど、その時大事なんて、こうお互いのなんかバランス感なんですよね。じゃあ彼がね、なんか時間とかお金とか、まあ、いろいろこう、ルーズな人やとしましょうか。勝手にルーズな、いろいろルーズな人にしてしまって申し訳ないですけど、いろいろルーズやとします。それはね、確かに彼の欠点に思えるかも。なんかお金にルーズとか時間にルーズとか、約束ごと忘れちゃうとかね、そういうの聞くと、あ、ルーズやなって、欠点やなって思うかもしんないですけど、まあ確かにそうかも、そうかもなんですけど、そんなルーズな彼とあんこパンさんが一緒になることでちょうどいいバランスになる、夫婦としてね。彼一人で考えると欠点に移るかもしれないですけど、アンコパンさんと一緒にいるからこそちょうどいいバランスになることってあって、例えば、まあなんかイメージしやすい感じで言うと、まあ彼はルーズやと。ルーズやけど、アンコパンさんがしっかりしてるから、彼は、まあ、ルーズなりにもうまくいく。で、さらに、アンコパンさんは実は、人の世話好きなんですよね。例えばです。例えば、人の世話好き。何か人の役に立つ、 なんていうかな、導いてあげるっていうのが自分の中ですごい価値観としてあって、そういう、世話できる、お世話できる人、尽くせるような人がそばにいるとすごい安定するような人やったとしたら、彼のルーズさのおかげであんこパンさんはこう彼を導いてあげることができるんですよね。こうお金のこととか時間のこととか、大丈夫大丈夫大丈夫ってこう気をね使って、できるわけですよ。でそれはね、実はあんこパンさんにとっては、居心地のいいね、状態やったりとか、そういうね、なんか複雑なんですけど、そういうなんか微妙なバランスでね、夫婦成り立ってたりとかするんで、あ、今のね、あんこパンさん、あんこパンさんって言っちゃったんですけど、仮の話なんで、あれなんですけど、まあ、一例ですよ、一例。いや、でもね、そういうことがね、あるんですよ。はたから聞いてると、彼、ルーズやな、あんこパンさんがしっかりね、してて、支えてて、あんこパンさん大変やなって、思われるかもしれないですけど、てか、あんこパンさんとかあんまり名前出さない方が良かったですね。仮の話なんでね。まあ、仮に、彼氏、彼女やとしましょうよ。どこかにいる彼氏、彼女、彼がルーズですと。で、彼女が、まあ、しっかりしてて、彼のことを支えてますみたいな関係があった時に、彼ルーズやな、欠点あるな、彼女大変やな、って、見えるかもしんないですけど、実はその関係がすごく二人にとってはちょうどいいね、バランスになってるっていう。まあそういうことがね、言いたかったんですが、いやだからそうなんですよ。なんかその、夫婦とか、特に夫婦かな、微妙なね、バランス関係で成り立ってたりするんですよね。ってことをね、ちょっと、思いました。僕らもね、最近なんか、渡辺夫婦としての夫婦のバランス、役割というか、性格というか、なんかそういうものを見直したり話す機会があって、っていうかもう昨日の話なんですけど、昨日そんな話もして、なんかちょっとね思ったんですよね。だからまあ欠点も含めて彼やと思って愛せるといいなって思うし、そんな彼と私のバランス関係、欠点がない人がいないっていうのはまさにそうやと思うし、そんな欠点も含めて夫婦としてなんかどう居心地のいいね、まあ、関係性になってるかっていうのがなんだかんだ、大事なのかなとは思うわけですよ。でまあそういう意味でいつも言ってますけど、夫婦なんかこのね相手で、結婚相手本当にこの人でいいのかっていう時には、まあ話せる人やったらいいのかなとは思うんですよね。夫婦ってだからさっきからね、なんかこうお伝えしてるように、完璧な存在が完璧な夫婦になるわけじゃなくて、お互いね不完全な人同士が不完全ながら家族、夫婦という一つのね新しい家族の形を二人で努力して作っていく関係なんで、そういう努力がねお互いできる人であればまあいいのかなってね思うんですよね。お互いまあ尊重し合えるとか話し合える、そういう関係、やっぱ改めてそう思うかな。だからまあ僕らね、まあいつも言ってますけど、夫婦の、まあ、関係においては話せるとか尊重し合える、そういう関係性であれば、まあなんか欠点がどうとか、多少ね性格が違うとか趣味が違うとか、そういうものはまあ細かい問題なのかなとは思ったりはします。これからね努力して、夫婦ね新しい、家族の形をね、あんこパンさんと彼ならではの夫婦のね形を作っていってください。応援してます。はい、というわけで、今日ちょっと短めだったかなと思うんですけども、今日はねちょっとこの辺にしたいと思います。レターね引き続き募集していますので、ご相談ご質問、何でも大丈夫ですので、お気軽にね送ってください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。